聖書イザヤ書2章1節から5節、ヨハネによる福音書4章19から26節。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を知り戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことをまだまだい。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし、まことの礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。説教、平和の訪れ。ただいまご一緒にイザヤ書の言葉に聞きました。その終わり近くに次のようにあります。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。国と国が剣で戦わない。もう戦うことを学ばないと語っています。しかし今の時代はどうでしょうか。国と国の戦いが続いています。ロシアとウクライナもそうですし、パレスチナのガザをめぐる争いは複数の国が関係をしています。みんな自分たちが勝ちたい一心で戦うことを学んでいます。そうだとしますと、今日のイザヤ書に書かれている言葉は叶えられない願いなのでしょうか。新法でお知らせしております通り、キリストの誕生を祝うクリスマスが近づいて、今日から対抗節アドベントに入りました。教会ではかなり昔に救い主イエス・キリストの誕生を祝う日として12月25日をクリスマスと定めました。そしてクリスマスを迎えるまでの間を対抗節と呼んで、救い主キリストの誕生を祝う心備えをしながら過ごしてきました。そしてクリスマスにはキリストが来られたのを喜び合います。キリストが私たちの生きているこの世界に来られた。この世界に人となって生まれたキリストは十字架で死なれ、復活なさって天に上げられました。キリストは天に上げられた時、再び来ると約束なさいました。キリストは再び来られる。私たちはキリストが再び来られるのを待ちながら過ごしています。 それはいつのことでしょうか。今日はイザヤ書の言葉に聞くことにしたいと思います。イザヤ書の書の名前になっているイザヤは預言者です。イザヤは紀元前8世紀に預言者として神に召されて、神から言葉を聞かされ、その言葉をユダヤ人たちに伝えました。将来を予測して語るのも字は違いますが預言と言います。しかし聖書ではこの預言者のは預かるという字を使います。この預かる方の預言は将来について語るだけではありません。神が将来について語りなさいとおっしゃれば将来を語りますが、今についても語ります。どうすべきかを人々に語ります。神から告げられたままに慰めを語る時もあれば、不正を正す時もあります。イザヤもそうでしたが、真の預言者は時の権力者の顔色を伺いながら語らずに神の言葉だけを語ります。人の顔色を伺っているようでは預言者は務まりません。そのため人々から疎んじられたり、ひどいと迫害を受けました。預言者が脚光を浴びるときは、世の中がすさんでいるときではないでしょうか。信仰的に問題がなければ、預言者は何も語る必要がありません。ですから預言者が語らなければならないのは、国とか人々に何か恐れとか問題があるわけです。イザヤが生きた時代は、イスラエルが二つの国、すなわち北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれた後でした。彼は南ユダ王国の人でありまして、この国の中心は皆様もよくご存知の通りのエルサレムです。イスラエル全体は今でもそうですけれども、国としてはそれほど大きくありません。南ユダ王国も小さな国でした。周りを大国に囲まれていて、どこかの国と同盟を結んで生き残る方法を模索していました。大国といえども栄えたかと思うと衰えたりしますので、南ユダ王国の王はどこの国と同盟を結ぶかで難しい決断を迫られました。実際は大国に翻弄されて、嵐の海に漂う小舟のようなありさまでした。だから預言者の言葉が重要になります。将来自分たちがどうなるかを知って、あらかじめ備えておきたいのです。信仰者としては、神が何をなさろうとしているかを知りたいわけです。悩み多き時代に神の言葉は羅針盤の役割を果たして、人が行くべき道を指し示します。イザヤがいた南ユダ王国でも綱渡りに近い状態が続いていましたから、この時イザヤが神から告げられた言葉がとても大事でありました。その言葉が今日の箇所には書かれています。二節には終わりの日とあります。終わりというのは将来と関係しますが、この終わりの元になった言葉は後ろ向きとか背後という意味があります。この言葉にはユダヤ人の将来に対する考え方が現れているとよく言われます。どういうことかと言いますと、ユダヤ人にとって将来というのは背中を向けているものだというのです。アジアの他の国ではどうか分かりませんが、私たちの感覚としましては、将来というのは前にある気がいたします。自分は将来に顔を向けているわけです。ですから反対に過去というのは背中の側にあります。普段は見えません。だから過去について言うときには振り返るというのです。 頭をわざわざ後ろにひねらないと過去は分かりません。ユダヤ人はこれと逆です。自分たちの前にあるのは常に過去です。ですからユダヤ人は過去にどういうことがあったかを意識いたします。その時に自分たちは神から恵みをたくさんいただいてきたことを思い出します。反対に将来は見えません。背中の側にあるんです。けれどもそれまで神の恵みをいただいてきたのを覚えているわけですから、このまま神に従い続けていけばこれまでと何も変わらないに違いないと思うのです。このようにユダヤ人の生き方をある人は人生を後ろ向きに歩いていくと表現しました。将来に対しては背を向けていますので、将来に向かって進むには後ろを向いたまんま歩いていくことになるわけです。何も見えない背中の側に進んでいくわけですから、足元が見えません。つまずいてしまわないように誰かに手を引いてもらわなければなりません。その誰かが神であります。神を頼りにして生きていくのは、後ろを向いたままの自分たちの人生をこれまでと同じように神が導いてくださると信じているからです。終わりの人のは単なる将来ではなくて、神に導かれながら迎える日なのです。イザヤが言う終わりの日は、私たちが聞かされてきたこの世の終わりの日と同じかどうかはこれだけでは分かりません。イザヤが終わりの日の幻を見せられたのは、神に導かれていくうちにあなた方はこうなるよという神からのメッセージでした。この神の言葉では、まず主の神殿の山がどの峰よりも高くそびえると言われています。神殿の山は、これは神殿が置かれたエルサレムを指します。そのエルサレムが他の山々よりも高くなる、山々の頭とも言われています。つまりエルサレムは他にはない最高の地位を与えられるということです。当時エルサレムは周りの国から攻撃されていました。敵はエルサレムを自分たちのものにしようと狙ってきました。エルサレムは神の礼拝の場として神聖なものとされてきましたが、その地位が失われかねません。エルサレムが敵の手に渡るときには、神の民であるユダヤ人は礼拝の場所をなくし、神に導かれてきた国全体が立ち行かなくなります。そういう危機感をみんなが抱いていたときに、神はエルサレムが山々の頭、つまり最高の地位になると言われます。礼拝の場は依然として保たれるわけです。それだけでなく、エルサレムが他の山々よりも高くなるのは、神ご自身が最も気高いお方であることも表しています。それぞれの民族は自分たちの神々を持っていましたけれども、神々の中でイスラエルの神が最高といいますか、唯一の神だと語っています。ですから国々も神を礼拝するためにエルサレムに向かい、神の前にひれ伏します。自分たちの神々に見切りをつけます。また多くの民もエルサレムに集ってきます。彼らはユダヤ人だけではありません。他の国々の人たちも含まれています。彼らも唯一の神を礼拝するためにエルサレムに来るというのです。これらの言葉は私たちにとっては今の多様性の時代に逆行しているように思えます。 私たちは聖書に書かれている唯一の神を信じていますが、その一方で他の人たちが彼ら自身の神を信じて拝むことには寛容です。私たちの信仰を彼らに無理強いするわけにはいきませんし、私たちは他の宗教から学ぶべきこともあります。でもそのまんまでいいとも思いません。同じ信仰を持ってほしいと願っているから伝道をします。その伝道を支えているのは、やはり私たちの神が最高唯一のお方であるという信仰だと思います。だから今日の箇所にも書かれている通り、多くの民がこの神のもとに集まってきてほしいと願うわけです。この願いが叶えられる時が来る、今日の箇所では予言されています。多くの人が唯一の神を礼拝する。多くの民はエルサレムに来てこう言います。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。この言葉には彼らが信仰者として歩み始める様子が書かれています。神に礼拝を捧げて神を信じる信仰者として毎日を過ごすようになります。ここに書かれているエルサレムが他の国々の人たちの礼拝の場となるのは、イザヤの時代のユダヤ人にとってエルサレムが敵の手に渡らないという保証でもありました。大国に翻弄されるのは終わりです。危機の時代は過ぎていきます。かつて栄えたイスラエルの栄光が回復されます。エルサレムでは引き続き神によって御言葉が語られます。神の御前に集った人たちは与えられた御言葉に従います。神によって教えられた通りにするのです。こうして神の御心がなされます。その結果、彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とするのです。戦いの道具である剣や槍を捨てます。それらを打ち直して農作業の道具にします。もう武器は必要ありません。戦いは終わったからです。国は国に向かって剣を上げなくなります。もはや戦うことを学びません。これらは平和の時代の訪れを意味します。終わりの日が来ると戦いが起こらないだけではなくて、国と国、人と人とが平和に過ごせる時代になります。多くの人々がエルサレムに集い礼拝を捧げるときには、平和が来るだろうと神はイザヤを通してお告げになりました。今はまだですけれども、将来そういう時代を来させると言われたのです。ご自分を信じる人たちに平和をもたらすと、平和に導いていくと神は約束なさっています。イザヤが予言した通り平和な時代が来たのでしょうか。これはイザヤが死んだ後ですけれども、エルサレムは災難に見舞われます。大国の攻撃を退けたと思ったら別の大国が現れて、結局エルサレムは敵の手に落ちました。エルサレムの神殿は破壊されました。ユダヤ人は囚われの身となって敵の国に連れて行かれました。これをバビロン捕囚と言います。バビロンに連れて行かれたユダヤ人は打ちひしがれました。しかし数十年してから解放され国に帰れました。エルサレム神殿も再建され、再び神殿で礼拝がなされるようになりました。エルサレムでの礼拝が再開され、ユダヤの地に平和が訪れたように見えます。 けれども平和な時代は長続きしませんでした。再び大国に翻弄されます。エジプト、マケドニア、ローマなどそれぞれの時代に力が強かった国に支配されました。キリストがお生まれになった頃はローマによって支配されました。エルサレムは平穏でしたが、それというのもローマが武力で戦いを抑えたためでした。剣を打ち直して透き通する時代は依然として訪れません。つまりイザヤの予言は実現していないのです。終わりの日は来ていません。そこでユダヤ人は真の平和をもたらすお方メシアが来るのを待つようになったのです。ところで先ほどヨハネ福音書の言葉にも聞きました。人々がメシアが来られるのを待っていた時代について書かれています。今日の箇所ではイエス・キリストがユダヤ地方からガリラヤ地方に向かわれる途中でサマリア地方を通られた時の出来事を伝えています。ここにサマリアの女が出てきます。彼女はシュエスと言葉を交わしている時に申しました。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。彼女はメシアに会ったことはありませんでしたが、メシアが来られることを聞かされていました。するとシュエスは、それはあなたと話をしているこの私であると言われ、ご自分がメシアであると告げられました。シュエスは平和をもたらすために来られたメシア、すなわちキリストでした。これでイザヤが告げた終わりの日が来たのでしょうか。シエスはご自分がメシアであると言われる前に女と話しておられました。女はシエスに、ユダヤ人が礼拝の場所はエルサレムにあると言っていると申しました。女が申しました通り、ユダヤ人はバビロン捕囚から帰ってきて、エルサレム神殿が再建された後引き続きエルサレムで礼拝を捧げてきました。ところがサマリア人の礼拝場所は違いました。彼らはサマリアにあるゲリジム山に神殿を建てて、そこで礼拝を捧げてきました。女と話しておられたシュエスはゲリジム山でもない、またエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る、霊と真理をもって父を礼拝する時が来るとお語りになりました。シエスはサマリア人ではありませんから、ゲリジム山での礼拝を否定なさったのは分かりますが、それだけでなくエルサレムでの礼拝も否定なさいました。ゲリジム山やエルサレムのような特定の場所で礼拝するのではない、それまでのエルサレム神殿での礼拝から脱却してユダヤ人での会堂で、後には教会で聖霊の働きによって礼拝を捧げるようになる、そのように言われたのです。今がその時だと。後にシュエスの復活後しばらくしてからでしたけれども、シュエスが言われた通りになりました。エルサレム神殿はローマ軍によって破壊されました。シエスが言われた通り、エルサレムでもないところで父を礼拝する以外に亡くなりました。現に私たちはエルサレム以外で礼拝をしています。しかしそうだとしますと、イザヤが告げた多くの民がエルサレムで礼拝をするようになるという幻はどうなったのでしょうか。これは将来のことです。聖書の最後、ヨハネ黙示録の21章に新しいエルサレムという言葉でこの世の終わりの日に現れる 神の都、すなわち信仰者が神を礼拝する場が天に新しく設けられると伝えています。イザヤが告げた終わりの日のエルサレムは、将来この世が終わるときに現れるのです。世の終わりの日が来たときに、私たちは新しいエルサレムに集められます。私たちも神の民に加えられましたので、新しいエルサレムで神を礼拝いたします。そこに剣や槍を持っている人はいません。剣を打ち直して好きとする時代がようやく訪れます。終わりの日が来れば真の平和が訪れるのです。その時が来るまで、私たちはユダヤ人のように神の恵みをいただいてきた過去を見つめ、将来に背中を向けながら後ろ向きに歩いていきます。おぼつかない歩みですけれども、キリストが私たちの手を引いていてくださいます。キリストに導かれるうちに、終わりの日が来て新しいエルサレムに迎えられるのです。その日を早く来させてくださいと祈っていきたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは慈しみを豊かに私たちに注いでくださいます。私たちが生まれる前から私たちをお選びになり、教会に集めてイエス・キリストを私たちの救い主、良き導き手としてくださいました。尊い恵みを与えられ、深く感謝をいたします。私たちは世の終わりの日に向かって進んでおります。ただこの世の現実を見ますと、あなたが望んでおられるものと違う思いもいたします。けれども自分の思いにとらわれることなく、私たちの手を引いてくださるキリストを通して御心を知り、これに従うことができるようにしてください。平和の訪れのために私たちがなすべきことを教えてください。そして終わりの日を待ち望めるようにしてください。終わりの日まで教会の歩みを顧み祝福してください。願いつつもここに集うことができない一人一人をあなたが慰めてください。悩み、苦しみ、不安な日々を過ごしている人をどうか助けてください。体の弱っている人を支えてください。病気の人を癒し回復させてください。体だけでなく心の痛みを和らげてください。看病している人、介護している人の健康どうかお支えください。あなたの助けを必要としている人が世の中にはたくさんいます。私たちと同じように憐れんでください。御手を差し伸べてどうかお救いください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。